皆さんこんばんは、ペルペルペルーサです。さて、今回なんですけれども、今回ももちろん、ペルペルのマジの一人喋りということで、ペルペルの一人喋りと言いますと、近況の報告をしながら、少しでも皆様にお役に立つ情報を提供できたらいいなっていう例のシリーズなんですけれども、今収録しているのは、7月15日の月曜日、本日は海の日で祝日となってまして、13、14、15の、3連休の最終日というところで、天気の方は今はちょっと曇ってまして、もしかしたらまた雨が降るかもしれへんと、まあ、天気予報では雨が降りますよと出てるんですけれども、最近はどうもすごく不安定なようで、天気予報がなかなか当たらないというか、雨降りますよって言ってても降らなかったり、で、やっぱり降ったりみたいな感じで、まあ、九州の方ではすごく大雨で被害も出てるっていうのは聞いてるんですけれども、まあ、ここ、関西、まあ、ペルペルは今、奈良と京都のデュアルライフをしてまして、奈良、京都につきましては、まあ、深夜から早朝にかけては激しい雨が降ったことはありましたが、でもそれ以外は、まあ、曇ってるかなと。で、やや晴れ間も出てくるかなと。まあ、でも、この晴れてきますとすごく蒸し暑くて、まあ、まだそこまでは、今は曇ってるので、気温は上がってないんですけれども、まあ、でもこれも、梅雨間もなく終わりということで、梅雨が明けますと、もう晴れたら、間違いなく35度を超えて、40度近くまで温度が上昇し、でも今、曇ってますと、30度近辺というところで、一昔前ですとこの30度っていうのはめちゃめちゃ暑いなと感じてましたけれども、まあ今となっては30度、35度、40度に比べたらだいぶ低いやんかと、暑さは和らいでるわ、みたいな、そんな感じの肌感覚になってきた、まあ日本が熱帯化してるなーってことを感じてる今日この頃なんですけれども、皆様、3連休いかがお過ごしでしょうかと。まあ、今日はですね、まあ、この間、ののちゃんと一緒に、まあ、ビュッフェの方に行ってきたんで、その話をしようかなと思ってるんですけれども、最初にですね、先週末、7月の12日の金曜日、まあ、相場の方が、1000円以上終わり値でも下がってまして、めちゃめちゃ下がったでっていうところで、まあ、その辺のところちょっとコメントというか入れとこうかなと思ってるんですけれども、まあ、とうとうアメリカがですね、どうやら完全に利下げに切り替えますよというような流れになってきたようで、まあ、9月ぐらいと言われてますけれども、いや、ひょっとしたら7月末かもね、みたいなところも言われてまして、そうなってきますと、まあ、それによって為替の方が急に円高に触れたり、で、円高に触れますと、日本の場合は、株が相場下がってくると。まあ、こういう状況。なおかつ、アメリカの金利が下げられますと、それやったら日本の高配当のリート、めちゃめちゃ狙いごれやんか、みたいな感じで、外国人の人が、リートもどうやら金曜日に買われ始めたようで、皆様におすすめしていた3481三菱地所物流リートについても3500円上がりましたし、なお他にもですね、まあ、ちょっと少し前に皆さんにおすすめしてました3471三井不動産ロジティクスパーク投資法人、こちらの方も7500円上がりましたし、さらに、皆様におすすめしていました。ちょっと待ってくださいね。これか。CRE ロジティクスファンド投資法人も3100円上がりましたし、というところで、リートの方が流れが少し変わり、また上がり始めたかな、というところで、まあ、ベルベルも、まあ、これでですね、少しちょっとホッとしたかな、と。で、それとは逆にですね、まあ、ちょうど、まあまあ、いい意味で、 相関、いい相関関係になってるかなってところなんですけども、このですね、リートが上がると、日本の銀行株、保険株が下がり、で、銀行株、保険株が上がりますと、この、リート株が下がりみたいな感じで、いい感じの相関関係ができてまして、まあ、ベルベルはですね、まあ、一昨年の10月ぐらいから銀行株をすごく買いまして、その後も保険株も買いましたので、まあ、それで結構値上がりしていたってこともあり、このリートがですね、まあ、下がっていたとしても、ちょうどいい相関関係になっているので、リートが大きく下がっても、自分の持ち高過去最高みたいな感じになってまして、まあまあ、今、そういう意味では、まあ、リートは下がっても、どんどんもう買い増していくつもりですよ、と、割とちょっと強気に言えるんですけれども、まあちょっと今のところはまあいい相関関係になってますけど、これがまたいつ崩れるかわかりませんけど、また皆さんもですね、ちょっと状況を見ながら、銀行株、また当面ですね、いい感じの状況が続きそうなので、大きく下がってる時には、まあ買われてもいいかもしれないというあたりもまたどっか心に留めておかれたらいいんじゃないかな、みたいなところを思っています。で、まあ、それでですね、今日の本題の話に行きたいと思うんですけれども、まあ、今回はですね、その3連休ってところで、のんちゃんと、まあ、去年はですね、ビアガーデン2人とも行ったことなかったので、まあ、ベルベルもですね、ちょうどやっぱり学習塾してますと、夜からの仕事で、やっぱりビアガーデンって夜ですから、夜にビアガーデン行くってことは、まあ、滅多に、まあ、仕事、この仕事してるとやっぱ行けないってことがあり、行ったことなかったんですけれども。で、まあ、行ったことないし、ののちゃんも行ったことないということで、じゃあ、ビアガーデン行こうか、というところで、去年はですね、じゃあ、どこ行こうってところでいろいろ見てみたんですけども、まあ、その時はですよ、まあ、他にも毎年夏はじゃあ、ビアガーデン行こうよ、というところで、まず一番基準になるのにいいところ行こうよ、というところで、結構ですね、たくさんの人が、まあ、お手軽で、お気軽に行けるビアガーデンってないかなーっていうのを見てみますと、京都のですね、京都駅の近くにちょうど、都ホテル、京都八条都ホテルっていうのがありまして、その屋上で、スカイビアガーデンっていうのがやってまして、で、こちらの方がですね、まあまあ、行きやすいし、お値段的にも手頃で、ね、これですね、今でもそうなんですけども、ネットの方から、これですね、登録をしますと、なんていう登録かってことなんですけども、こちらの方ですね、何だったかな、みやこプラス会員っていうのがあって、そちらの方に登録しますと、通常5500円のビアガーデンが、日曜から木曜、まあ、平日中心の日曜から木曜であれば、大人が1人4500円と。で、土曜日曜は5000円というところで、まあ、500円から1000円のディスカウントがされまして、まあ、お得というところで、じゃあここ行こうやというところで行ってきたんですけれども、まあ、ちなみにですね、まあ、ここはですね、まあ、料理とか、ドリンク系なんですけども、まあまあ、まず、そのドリンクについては、生ビール、黒生ビール、日本酒、焼酎、ワインの赤と白、ウイスキー、梅酒、フリージングハイボール、チューハイ各種、で、ソフトドリンク各種と、こうなってまして、やっぱり飲み物では充実していると。まあ、あえて言えば、おしゃれなカクテルはなかったかなと。まあ、やっぱり、どちらかというと、まあ、会社帰りの方が立ち寄るにはいい感じのメニューかなと。で、食べ放題のメニューの方なんですけども、牛バラ肉の鉄板焼き、焼き鳥、鶏の唐揚げ、豚の角煮、焼きそば、たこ焼き、チャプチェ、おでん、カレーライス、エビフライ、揚げ餃子、シューマイ、ポテトフライ、鶏肉のワンバンジー、アイガモスモーク、ハモの湯吹き、最強味噌風味、優等エビ、アーリオオーリオ、赤イカの明太子ソース和え、ポテトサラダ、枝豆、わらび餅、シュークリーム、アイスなどとなってまして、まあでも、まあまあ一般的なビアガーデンだと思うんですけれども、結構ですね、 やっぱり人が多くて、駅の近くっていうこともありまして、まあ、2時間で、利用ができるってことなんですけども、でも、これ、そう、しっかりきちんと管理してることもなく、まあまあ、なんでしょう、入れ替えしてるってわけじゃないので、結構2時間以上いらっしゃる方もおるんちゃうかなと。だけども、ただ、みんな最初喜んでビールガーッと飲みに行きますから、結構出来上がった人についてはもうそんなに2時間もおらんのんちゃうかなというのもまあ見かけられたんですけれども、でもやっぱり一番最初の方はですね、人がやっぱ多くて食べ物がいっぱい並んでるので、まあその部分でなんでしょう、やっぱり時間の無駄を感じたし、ねえ、そこでまあこちらはですね、ののちゃんと二人で行ったもので、まあまあ、まあ確かにそのビアガーデン一人で行かれる方っていうのは少ないと思うんですけれども、でもその、なんか食べ物取りに行くのを割と一人でされる方が多いと思うんですけども、一人で食べ物を取りに行くと、所詮ですね、まあ、二皿ぐらいしか持てないような感じになってまして、だから、やっぱ二人やと、片方がしっかりと、その、一人の人が、片方の人がしっかりと皿に持って、それを持つ人っていうので、こう、役割分担、まあ、チームプレイみたいな感じで、ののちゃんとやっていったんですけども、まあ、ののちゃんがしっかりといろんなまんべんなくおかずを持ってくれて、ベルベルがまずですね、まあ、左手、右手、で、これで二皿持って、ほんで、この腕の部分に、さらに左の腕、右の腕で、二皿で合計四皿持って。で、ののちゃんの方は割と器用に持てるんで、自分で、まあ、四皿ぐらい持って。で、二人でなんと八皿も持って、テーブルに持って行って、置くことができたと。で、なんでそんな風にしたかって言いますと、やっぱり並ぶのが時間かかって、なんか嫌なんで。あんまり並ばずに二人でいっぱいおしゃべりもしたいし、雰囲気も味わいたかったので、一回並んだ時にはもうかなりたくさんもう持っていこうということで、まあ、ベルベルはそんなに器用じゃないので、まあ、ののちゃんに持ってもらったのを自分でうまくこう4皿持って、で、ののちゃんは自分で、いろいろお皿にも盛りながら、上手にこう、うまいことやって4皿持って、で、二人で8皿持ってきて、いろいろと、屋上から見れる、まあ、京都の夜景を見ながら、で、ビールも飲み。で、ののちゃんのお酒飲めないのでソフトドリンクで、まあ、それなりに楽しむことができて、まあまあ、楽しめたなという思いで良かったんですけれども、じゃあ、今年どうするというところで、まあ、二人で話をしてたんですけれども、で、ベルベルの方が、まあ、確かにビアガーデン良かったと。で、まあ、塾の仕事をしてるって関係で、ビアガーデン今まで行ったことなかったんやけども、まあ、久々にあんだけたくさんいろいろビール飲むことできたし、で、まあまあ、思い描いていた、ビアガーデン味わうことができたので、まあ、非常に楽しかったんやけれども、でもどうやろうと、ちょっとおしゃれさというか、それがちょっと足りへんかったかなと。いうことで、今年はですね、そのおしゃれさっていうのも、まあ、ちょっと高級感的な感じみたいな、そんなもうちょっとあった方がいいかなと。まあ、ちなみに、そのビアガーデンも高級なところはたくさんあると思うんですけど、ペルペルがまだ行ったことなかったんですけど、まあ、いろいろ噂を聞いたり、自分で、ネットで見ていいなと思ったのは、ユニバの、USJ のあの近くにあるホテルのビアガーデンはめちゃめちゃおしゃれですわ。だからあれはですね、ほんまにまさにリゾートな感じなので、まあおしゃれさを望まれる方はいいんじゃないかなと。で、値段もなんやかんや言いながら、ホテルの方はそんなに高くないと思います。だから、ディズニーとかの方が高いんちゃうかな。だから、 いろいろこう調べてやっていくと、ユニバの方がそういうホテル系も安いと思うので、また興味ある方は見られたらどうかなと。まあまあ、ベルベルの方は、今回もあの、京都で探してましたので、で、まあ、まずはさっきも言いましたように、ちょっとおしゃれさが欲しいなというのを思ってまして、それから、料理についても、今回、まあ、あの、去年行ったら、京都八条都ホテルの方も、まあまあ、思い描いていた一般的な料理だったんですけど、ちょっとやっぱりなんやかんや言いながら、あ、これ冷凍を使っていろいろやったんちゃうかな、的な。まあもちろんホテルなんだけれども、この限られた予算の中で、まあまあ出していくのであれば、まあこのレベルが精一杯じゃないかな、というような感じの料理だったので、まあ料理についても、もうちょっと、やっぱり素材が良くて、で、しかも、こう、目の前で、料理の方が、こう、やって、もてなしてくれるライブキッチンとかもあった方が、なんか、雰囲気がヨーナルデー的な、がありまして、まあ、そういうところを、ちょっと思ってるところがあって、ののちゃんと話をしてまして、まあ、しかも、ののちゃんの方も、まあ、お酒が飲めない、まあ、まあ、飲めないというか、その体質的にどうやらなんかアレルギー的なものがあるようで、まあ、ちょっと飲んだ時にそういう嫌な思い出があったようで、まあ、そこからはもうお酒飲んでないんですけれども、まあ、そういうところもあり、まあ、お酒も別にベルベルも、もう年齢もちょっと上がってきましたから、今年57歳ってことで、まあ、そんなに去年は、まあ、久しぶりっていうか、まあ、初めてというか、たくさん飲ませてもらって、嬉しかったし楽しかったんやけれども、まあ、今年もですね、そんなに量飲まなくてもええでと。むしろ、まあ、家で帰ってあとちょっと何か、まあ、チューハイぐらいでもええわと。それを軽く飲んで、仕上げみたいな感じで。まあ、今年はやっぱりちょっと高級感があり、ライブキッチンもあり、で、それで料理の質がいいようなところ。で、別にお酒はなくてもいいでと。いうあたりで話してると、うん、それやったら、ビュッフェがええんちゃうの、ということで、じゃあビュッフェにしよう、ということで、早速ですね、ネットの方で、京都ビュッフェで調べてみますと、一級コムの方で、京都府にあるビュッフェが楽しめるおすすめレストラントップ20というのが、ありまして、そこでいろんなものが出てまして、まあ、1位から20位まで見せてもらったんですけども、このサイト見てみますと、なんか、星のマークの数と、順位と、なんかちょっと、なんかこれ相関してんのかな、みたいな。っていうのは、星の数の数字が少ないのに、1位なってるやんと。順位下の方が星の数多いのに、星の数字高いのに、なんで、順位低いのかな、みたいなところ思ってたんですけど、まあおそらくこれはベルベルが勝手に思ってるんですけど、まあ総合的な部分で、やっぱり評価されて、星の方は、まあおそらく料理ちゃうかなと。料理についての評価が星の数で。ね、あと総合的なもの、まあ例えば、まあ高級感であるとか、それから、窓から見られる風景であるとか、で、それこそさっき言いましたように、このライブキッチンであるとか、そういうような、そのプラスアルファの何かも含めて、総合的な順位が、あるんじゃないかな、というところで、まあ、そのキッチン、一級コム見てますと、どんなビュッフェが京都では上がってたかと言いますと、1位が、京都駅近くのザ・キッチン、なんでこれ、サルバトーレ、クオモ京都、なんかね、ちょっと読みに、あ、サルバトーレですね、サルバトーレ、京都のなんですけども、本場ナポリ料理をザ・キッチンスタイルでお届け、京都市内五山を見渡すパノラマを眺めながら、サルバトーレによるお料理をお楽しみください、というところで、まあ、ここはイタリアンということで、ピザとかパスタとか、 そういうものがあり、まあ、まあ、屋上からちょうど京都の京都タワーの夜景とか、まあ、東の方の夜景とか、見ることができて、まあまあ、おしゃれな感じで、これが1位なんですけども。で、2位が、テラスレストランフェリエ、京都ブライトンホテル、京都御所西。で、3位が、日中河原町で割烹小料理とか、いろいろが上がってるんですけども、なんか見てみますと、大体ですね、90分になってまして、まあ、先のビアガーデンは2時間制だったんですけども、ビュッフェの方は90分でなってまして、ディナー、ランチともに90分と。で、ディナーの方は大体6000円から8000円のものと。で、さらになんかいろいろグレードアップされて、まあ、お酒の種類とかあんのかな？そういうのもこう加わってくると、まあ、8000円から1万円。で、さらにそれを超えるものってことで、まあ、その、いろいろプラン的には3プランぐらいなってまして、でも一番多いのは6000円から8000円のプランが一番ディナーでは多いと。で、ランチの方は4000円から6000円のパターンと。で、これが一番多いんですけども、中には安くて3000円から4000円のパターンもあると。で、この3000円から4000円っていうのが、これがさっき言いました1位のイタリア料理と。やっぱりイタリア料理安いんやなと。まあ、イタリア料理については、まあまあ雰囲気良くて、まあまあ喜んでくれて値段も安いかな、というあたりだったんですけど、まあ、ペルペルの思っているのは、まあ、ののちゃんとは話し合ってたんですけど、イタリアンじゃないな、と。まあ、確かにイタリアンはまあまあ、そら、まあ、それなりに、美味しいし、おしゃれなんだけど、まあ、ちょっとお腹にもたれてしまって、いろんなものをたくさん食べることができへんと。だから、料理の種類についてもやっぱ多い方がいいよね、という感じになって、まあ、他にも探してみます、見たんですけども、そうやっていろいろ考えてみますと、今まあ1位、2位言いましたけど、ちなみに3位は、言いましたね、3位は日中でカッポやったし、4位が、オールデイズダイニングカザ、リーガロイヤルホテル京都と。まあ、ちなみに、このリーガロイヤルホテルなんですけども、まあ、こちらの方はですね、こう、株主優待、実はこれありまして、ちょっと待ってくださいね。これですね、結構、まあ、今はないかもしれないけど、大阪にもリーガロイヤルホテルあって、それ今経営が変わったんかな？これってあの、リーガロイヤルホテルは、9713ロイヤルホテル、株価はそんなに高くなくて、1044円。100株ですから、10万440円か。ちょっと待ってよ。まあまあ、とりあえずね、ここなんですけど、ここはですね、10万4400円ね。104,400円になってまして、で、それでですね、配当の方が、こちらの方はそんなについてなくて、配当なかったんちゃうかな。ついてるわ。配当は5円だけついてまして、500円と、100株で。で、株主優待の方が、こちらの方は、宿泊優待券が10枚、15% 引きと。で、飲食優待券 20% 割引が100株以上で6枚と。で、婚礼優待券 8% 割引が2枚とついてまして、まあこれ結構まあお得といえばお得、まあ利用をたくさんする人にとってはお得かもしれないんですけども、まあそんなにたくさん利用されない方は、まあ金券屋さんとかメルカリでも売ってまして、メルカリでめちゃめちゃ安く売られてますわ。だから別に特に104,400円で、100株、まあ、持っておくよりも、メルカリやったら、まあ、安かったら、350円とかで売ってますから。そこのところで、この、食事のですね、20% 割引を使いますと、このランチの方もめちゃめちゃ安く食べることができますよ、という、この、4位が、リーガロイヤルホテル京都オールデイズダイニングだったんですけども、あと、そんな感じでいろいろこう、だーっとあるんですけれども、ペルペルたちが選んだのはですね、なんと、10位の、トップラウンジ、オリゾンテ、ホテル大倉京都と、京都市役所前と、 いうところで、まあ、こちらの方がですね、総合では10位なんですけれども、やっぱりホテル大倉ということがあって、まあまあ、格式も高いし、で、これですね、高さが17階の最上階が、地上60メートルの高さから、もう東山の様子を見ることができるし、鴨川の流れている感じも見ることができ、まあまあ、なんでしょう。まあ確かに、川床とかで、風情を感じながらやるのもいいなーってとこで、最初川床もいろいろ、プランとして、候補に上がったんですけど、なんか、ののちゃんはもう川床行ったことがあるみたいで、しかもその、思い出的には、なんか夜に行って雰囲気いいかなと思ったけども、ガーがめっちゃおったみたいな。で、ガーとの戦いがあったんで、ちょっとあんまり夜に行くのは、思わしくないかなと。で、まあ、川床行くんやったら、やっぱりその、夕暮れが一番いいんちゃうかな。夕暮れやったらまだガーが折れへんから。で、ちょっと涼しくなったし、で、まあまあ川のいい感じで、風も冷やされて、気温もいい感じになっていいんちゃうかなと。いうところで、川床に行くんやったら夕暮れがいいし、みたいなところがあったんですけど、で、ののちゃんの方から、やっぱり、ホテルのビュッフェ行くからには、まあ、そこそこ、お得さも味わいたいというところで、まあ、夜よりもランチの方がいいんちゃうか、というところを言ってもらったので、あ、そう言ってくれるんやったら、それは確かに、4000円から6000円でランチはあるから、まあ、大体見たら6000円やから、全然ええやんと。で、このホテル大倉見てみますと、料理もですね、非常になかなかいい感じやんかと。で、まあ、どんな感じになってるかって言ってますと、ちょっと待ってね。こちらの方が、ですね、料理の方が、オードブルが、タイのカルパッチョ昆布茶マリネ、マグロのスモーク、ハモとナスの梅肉ソース、モッツァレラチーズとトマトのタルト、コールミートとズッキーニのサラダ、鶏肉とキャベツのマリネのピタパン、自家製マリネサーモンディル風味、っていうのがありまして、あとサラダ、いろんなサラダがありまして、サラダ的には1、2、3、4、4種類ぐらいで、あとその方はトッピングで、で、ドレッシングも、何種類かなこれ、1、2、3、4種類ぐらいあるのかな。そんな風になってまして、和風コーナーのところでは、味噌汁おばんざい漬物、湯葉新庄と冬瓜、明太子のあんかけ、海の幸のちらし寿司。で、温かいホットモンとしては、ここは、中には、ライブキッチンもあるんですけど、牛肉の鉄板焼き、エビの天ぷら、ローストビーフオニオンソース、このあたりはライブキッチンでした。で、合鴨の、ネギ味噌焼き、マデラソース、タチウオの野菜詰めロースト、フヌイユソース、で、タコとオリーブのトマト煮込み、ハンバーグステーキデミグラスソース、ラム肉のスパイシーロースト、カレー風味。他にも、ちょっと待ってよ。他にも、これか。鶏もも肉と夏野菜の南蛮漬け、ハッシュドポテト、群馬県産豚肉の味噌鍋、鶏飯、焼き餅、牛天、で、群馬県産大和芋のシラスのコンフィ添え、で、いろいろな野菜のオーブン焼き、ピーツの冷製ポタージュとか、で、あと、まあ、ベジタブルカレーとか、ピザとか、ヤムチャとか、なんとか、ご飯とか、で、あと、デザート各種みたいな感じになってまして、で、ソフトドリンクの方もついてて、お値段が通常6000円なんですけれども、この1級から申し込みますと 20% 割引で、だから4800円と。まあ、非常にお安くて、お得さも味わうことができると。で、しかも、ライブキッチンもあって、で、ホテル大倉、格式があるから高級感もあると。で、地上60メートルで、 まあ、ちなみに、ま、京都の方も条例で高さの規制ができてまして、31メートルまで今なってるんですけども、ホテル大倉については、その規制の入る前に建てられた、まあまあまあ伝統的な格式のあるところなので、60メートルまで立ってまして、周りにはその60メートルの建物はやっぱほとんどないと。だからそういう意味では、もうすごい高いところから見ることができますよと。まあたまたま今回、ペルペルたちは昼に行ったんですけれども、もちろん夜に行きますと、まあ、祇園祭りとかに行けば、これも大文字焼きの大の美人も見ることができますし、まあ、夜の方が確かに風情はあっていいと思いますが、まあ、何せやっぱりお得感を味わえたということで、我々はランチタイムに行ったんですけれども、しかもですね、これ、余談なんですけども、駐車場が3000円以上でしたら、3000以上使ってたら、3時間無料というのもありまして、これ結構なかなか他のところがないのでお得なんですけども、まあ、ベルベルたちは、今回車で、そのホテル大倉に行きまして、ちょっと早めに着いて200台まで止めることができるんですけども、最初どうかなと、めっちゃ人おるんちゃうかなと3連休やしと思ってたんですけれども、意外に、空いてたで、みたいなところで。これがちょっとまた、なかなか、皆さんにおすすめするところだったんですけども、確かにインバウンドで外国人がすごくたくさんいらっしゃってて、宿泊されてるお客さんもほとんどが外国人の方だったんですけども、結局、レストラン利用は外国人の方は、ホテルではされてないと。やっぱり外国の方はそれぞれいろいろ、昼やからこう行動的にいろいろ、よそにいろいろ、どんどん、場所に観光をしに行って、その観光場所で、ご飯食べたりっていう方が多いようで、肝心のホテルでのビュッフェは、ほとんど日本人の方が中心で、だから、お客さんも非常に少なく、我々が行った、7月の13日か、13日の土曜日についても、おそらく、お客さんは20名少しちゃうかなと。まあまあ、だいたい2人ずつぐらいで来られてて、10組、11組ぐらいで、非常にゆとりを持った感じで、で、ホテルの、その我々をいろいろもてなしてくれた人も、そのライブキッチンをされるコックさんも、まあ、3名ぐらいかな。2名か3名ぐらいで。で、あと残り、2、3名が、いろいろ、お皿を運んでくれたりとか、そういうもてなしをしてくれる方で、5、6名の方が、ホテルの従業員の方で、で、我々が20名少しぐらい、ということで、非常にですね、行き届くサービスの感じで、良かったんちゃうかな、と。で、まあ、ペルペルたちもその、ライブキッチンのところで、まあ、牛肉をその場で鉄板で焼いてくれて、で、それにガーリックを上から、で、塩も、で、わさびもかけたりしながら調整して食べて熱々美味しくいただくことができましたし、まあ、ローストビーフももちろん美味しく、だけどそれ以上にペルペルたちが良かったのは、エビが非常に良かったと。エビが質も良かったし、ね、もう、揚げてすぐに食べることができて、プルプルで、本当にもうトロンと食べることができて、これがすごく何回もおかわりして美味しかったなと。まあもちろん肉もたくさん食べたんですけど、エビも美味しかったよと。だけどそれ以上に、ペルペルがおすすめしたいのは、そういう、なんでしょう、肉的、まあわかりやすい感じの肉よりも、オードブルが、なんか結構、ちょっといいものをこう食べると、いろんなものを食べるという感じの今回の、それにおしゃれさを感じてましたから、それが結構良かったんちゃうかなと。で、最初ちょっと言ってたんですけど、タイのカルパッチョ、昆布茶マリネ、マグロのスモーク、ハモとナスの梅肉ソース。で、それからですね、他には、ね、ちょっと待ってはいよ。タチウオの野菜詰めロースとフヌイユソースで、その辺がペルペル的には一番おすすめやったかなと。 で、まあまあ、今回ですね、この、ビュッフェのご飯をいただく前に、まあ、ののちゃんと、まあまあ、早めにちょっと来たので、やっぱお腹を空かしとこうというところで、鴨川散歩もすることができましたし、鴨川散歩をして、それからコンビニに行って、飲むヨーグルトも飲んで、腸内を活性させて、で、非常にいい状態で臨みましたので、まあまあ90分、目いっぱい楽しむことをできたかな、というところで、まあ、去年は、ビアガーデン、二人とも初めて行って、二人とも、いろいろと、まあ、それなりに満足して、ね、でもたくさん人が多かって、ね、料理取りに行くのに並ばなあかんと。しかもこれ、二人でチームプレイしたから、二人で八皿も持っていくことできたけど、周り見てると大体一人二皿ぐらいしか持っていくことができずに、何回も長い列並ばれてたで、と。で、まあ、そのあたり。しかも、まあ、お酒がたくさん種類があったというところで、料理の質もそんなに良くなかったと。で、ののちゃんがお酒飲めないというあたりで、今年は二人で話し合って、少し高級感があって、料理もいろんなもの、質のいいいろんなものがたくさんあって、で、ライブキッチンも楽しむことができて、で、まあまあ、そういうところでないかなというところ、お酒がなくてもいいから料理の質を上げてほしいというところで、ね、まあ、ランチの方がお得だったねってところで、6000円だったのが 20% 引きで、4800円と、二人で9600円で、非常に、ランチ堪能できましたよと。で、ちなみにですね、これ、ペルペルラ、最後会計行ったんですよ。会計行った時に、我々の前の二人の、まあ、男女のお二人だったんですけども、会計されてるのが、お二人で12000円払われてるのを見て、我々二人は静かにガッツをして、我々、ちゃんとネットで調べてお得やったよね、と。向こうの人たちは12000円やったけど、我々は9600円だで、と。で、ののちゃんがですね、ひょっとして駐車場無料のこと知ってたかな？知らんかったら私らもっと得やったよねみたいなところで、我々はちょっとなんでしょう、ちょっと意地の汚いというか、まあ、しっかりいい感じで調べて得したよねってところで、にっこりしながらまた帰ることができたんですけど、でもこれですね、ビュッフェやっぱりちょうどいいかなと。あまり人もいなくて、ゆっくりとした雰囲気で、で、外国人もインバウンドで泊まる客は多いけどもビュッフェはいないですよと。で、しかもこんな風に探せば駐車場代も無料でついてくるみたいな感じのところがあったので、まあまたですね、ここに来る可能性もあるし、他にもいろいろ探してみていいところがあればちょっとまた来れたらいいかなってことを考えてまして、まあ今回はですね、皆様にまあ、こういうところ良かったですよってことをお伝えして、終えておきたいかなと。で、また次回はですね、相場の方も開いてるので、また相場についてもいろいろ考えることができるかなと、まあ、お伝えすることができるかなと思ってるので、楽しみにしといてください。最後まで聞いていただいてありがとうございました。それでは皆さん、おやすみなさいませ。